今や表された。しかし無料牧師です。
ローマ書の最後の御言葉をもらいます。ローマ書は神を高らかに賛美する聖霊で問わるのであります。今日の聖書の御言葉は早朝な文体で記されていて、この重みのある賛美の歌、これが最後のところで示されている、そのところに大きな励ましを受けるわけであります。この賛美の言葉の中にパウロの語りたいことが凝縮して記されている、そのように学ぶことができるわけであります。ローマ書の学びを続けてまいりまして、大変力づけられてきたわけであります。今日の説教題は今や表されたといたしました。神の秘められたご計画が今や表されたのであります。この御言葉は26節の御言葉に示されていて、そこからの説教題であります。福音が今や表されて力づけられたのであります。力づけるというこの言葉は26節に強めることがおできになりますとあります。強めることがおできになりますというこの言葉は力づけられると訳すことができます。強められるというこの言葉も良いわけでありますが、力づけられると訳す方がいいのかな。後味の生活の中で力づけられるという言葉が適切な言葉にはなりはしないかと思うわけです。ローマ書の学びを通して力づけられたわけです。そういった面では、パウロのこの学びを通して力づけられた。このローマ書について仲介書がたくさん出ているわけでありますが、聖書学者たちの仲介書以外にも、例えば宗教改革者ルターも、このローマ書の仲介書を出しています。カール・バルト、近代において世界の教会に大きな影響を与えた教義学者でありますが、新しく信仰が深く強く示されていくという面において偉大な神学者です。彼もローマ書の仲介書を書いているわけであります。特に宗教改革者ルターがローマ書の仲介書を書いている、宗教改革の大変な戦いをこのローマ書に励まされながら、力づけられながら進めていくということも心に留めていきたいわけであります。パウロは私の福音と25節に今日の新共同訳聖書において、まず私の福音ということでパウロは語っていくわけであります。25節を見ていただきますと、 神は私の福音すなわちイエス・キリストについて宣教によってあなた方を強めることがおできになります。この福音は世にわたって隠されていた秘められた計画を啓示するものなのです。4つのことがここでは分けられて語られて非常に分かりやすい訳となっています。しかしながら本来は25節と26節はつながっている一つの文章であります。非常に長い文章であります。実際にこの以前使っていた、口語訳聖書では25、26とあってお手元の資料に書いてありますが、口語訳聖書の印刷がされています。25、26とつなげられていて、願わくは私の福音とイエス・キリストの宣教とによりかつ長き世にわたる隠されていたが今や表された預言の書を通して永遠の神の命令に従い信仰の十字に立つために諸々の国人に告げられた奥義の啓示によってあなた方を近づくことのできる方と長いわけです。長い終息句と終息句となっていて27節につながるわけです。すなわち唯一の知恵深き神にとつながっていきます。ですから非常に長い文章で、実際のギリシャ語ではもう非常に格調の高い、言葉で記されているということであります。したがって非常にこうパウロの信仰が凝縮して語られていますが、パウロが書いた文章ではないのではないかと言われるところでもあります。文体が儀式的になっていて、パウロ以後にこの賛美歌唱詠が付け加えられたと言われているところでもあります。しかしながらこの25節以下のところにおいてはパウロの信仰が凝縮されて見事に示されているということにおいて大変感銘させられる御言葉であります。最初に語られるのは私の福音とあります。福音が私の福音となるのであります。私の福音に なるがゆえに力づけられるのであります。さまざまな苦労があります。戦いがあります。悲しみを背負って生きなければならないことがあります。しかし私の福音となった時に力づけられる。苦労の多い生活の中で力づけられる。戦いがある。しかしそこで力づけられる。悲しみを背負って生きなければならない。しかしそこで力づけられる。福音が私の福音となることが重要であること。力であること。そのことがまず示されているのであります。したがって他人事。一言ではありません。私の福音すなわちイエス・キリストについての宣教と次のことが記されてまいります。イエス・キリストそのものが福音であります。イエス・キリストが語られた御言葉が福音であります。イエス・キリストの出来事そのものが福音であります。それが私の福音となることが非常に重要なこととして示されてくるわけであります。パウロは最初のところでも私の福音と言っています。最後のところでも私の福音と記されるわけであります。パウロにとっ では主イエスの出来事、主イエスキリストの出来事が私の福音となった。そのことに驚き、そしてまた励まされて、このロマ書が記されていくわけであります。この福音は余裕にわたって隠されていたのです。秘められた計画ですと示されるわけであります。奥義と言われるところであります。英語のミステリーはこの奥義を語源としてできた言葉であります。秘められた計画、奥義が掲示された、神ご自身が明らかにしてくださったのであります。神が明らかにしてくださらない限りは人間には理解できないことであります。神と一つであるお方が私たちの罪を背負って十字架に死んでくださったということ、そのことを神様が知らせてくださらなければ人間には絶対に理解できないことであります。しかしながら、神が十字架にかかって死んでくださったということを知らされたときに、それが私の福音として響き渡ったときに、人間は恐れ、おのどき、そして驚きとなって、この私の福音が大きな喜びとなり、また力づける、私たちを力づけて生かす、そのような大きな御言葉として、神の技として私たちに示されてくるのであります。26節を見ていただきますと、その計画は今や表されて永遠の神の命令のままに、預言者たちの書き物を通して信仰による従順に導くため、すべての異邦人に知られるようになりました。知恵ある唯一の神と27節につながっていくわけでありますが、何よりも福音、救い主の到来、メシア預言、イスラエルの預言者たちの口によって語られた神の言葉であります。ユダヤ人にまず示された、イスラエルに示された、しかし今や全ての異邦人に知らされてまいりました、知らされてきたと語られていくわけであります。そこに神のご計画がある。ロマ書において一つにまとめられます。世界を支配するのは神の慰めです。このような御言葉を学んできたわけであります。そして今やイスラエルに示された出来事が世界に示されていく、世界の人々が私の福音と受け止めて力づけられて生きる力となっている、そこに神様の大いなる働きがあると語られていくわけであります。永遠の神の命令は全世界に、全人類に響き渡っているのであります。この25節26節口学書で聖書を読んだ長い御言葉が27節のこの知恵ある唯一の神につながっていくわけであります。知恵ある唯一の神、この方はローマ書11章33節においては、ああ神の富と知恵と知識のなんと深いことかと語られるわけであります。第一コリントの11章の21節、前回も見たところでありますが、神の知恵について記されています。世は自分の知恵で神を知ることはできませんでした。 そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。まさに宣教という愚かな手段によって、この世の知恵から見れば愚かに見えるわけであります。福音が語られるだけであります。福音が語られるだけ、宣教の愚かさ、しかしそこに神の知恵があると示されていくのであります。罪人を救うために神と一つである子なるキリストが十字架にかかって死んでくださった、この一つの事柄が語ることによって、宣教によって示されていくわけであります。そして人々を大きく救い変えていく力として響き渡るわけであります。この神の知恵の前に自分の知恵、人間の知恵を誇ることはできません。そして神の大いなる知恵の前に私は恐れおののくばかりであります。私の福音です。このために、この私のためにキリストは十字架にかかって死んでくださった、ただただ恐れおののきつつ、そして喜びを持って神を高らかに賛美する以外ない。神の知恵によって救われた者は最後に神を高らかに賛美する者、称栄を歌う者となるわけであります。さまざまな生活の苦労があります。戦いがあります。悲しみを背負って生きなければならないことがあります。しかし十字架と復活の死の出来事が私の福音となった時に力づけられるのであります。そして生活の節々で高らかに神を賛美する声を歌うことができる、どのような現実の中にあっても、そして死においても、最後には神を高らかに賛美することができる、そのような喜びの中に私たちの人生を歩むことができる。最後のパウロの賛美の言葉から教えられるところであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。ローマ書を学び続けて力づけられてまいりました。神様の御業がどれほど尊いか、大きいか、私たちを揺り動かす神の言葉として学び続けることができました。この学びを感謝いたします。そして最後にはどのような現実にあっても、最後には神の賛美の歌を歌うことができる、そういう人生を歩むことができる幸いを示され感謝いたします。どうぞパウロのこの賛美の歌が私の歌となって人生を支える力となりますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。